この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第227回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。本日も明沢のみのお届けで大変申し訳ないんですけれども、あ、明沢だけじゃないです。実はマイクの前にうちのジェット店長もいます。喋んないですけどね。ね、いけ寝るそうです。はい。なので、まあ、基本的に人間は明け沢のみということです。天気ほんと安定しなくて、関東甲信とか結構一気にブワーっと梅雨明け宣言が出ましたね。でもそんな中、昨日は、もう何 ?4 センチぐらいのあられ?ひょう?どっちだ?降って窓ガラスが割れるぐらいの勢いだったって、都心の方だとね、すごく被害が出たみたいです。なんか九州の方のね、被害もそうですし、あの後地震大丈夫だったんですかね。ちょっと私もバタバタしてて全然ニュースとか見てなくて至らないところで申し訳ないんですけれども、なんか海外でもすごく今異常気象でちょっとね天気安定しない日がまだまだあるようなので、ぜひ皆さん本当ねわかるんですよ。昨日なんかもそうなんですけど、最近あの夕方外にいる時とか風がほんと変わるんですよ。急に冷たくなったりとかする。本当にヒヤッてする風が流れたりとかするので、もしそういうのをね、感じ取るような方がいたら、すぐ屋内に避難していただくのがいいのかなって思います。大概その後お天気荒れてますよね。あ、空気変わるってこういうことなんだっていうぐらい、本当に変わりますから。でね、昨日のその氷とかあられとかの映像もそうですけど、気になってやっぱり窓の方行くじゃないですか。でも割れてしまってとか、あと風で飛んできた木がね、木の枝がガラスにとかっていう風になったら本当に危ないので、ちょっとお天気ね、昨日みたいな感じになってしまったらもうすぐ窓閉めて、カーテンとか閉めて窓の近くから離れた方がいいですよね。本当危ないのでぜひ気をつけていただいて、一番いいのはね、お天気の感じが戻るのが一番いいんですけれども、なかなかそうはいかないと思います。あとね、お水ダムの方がまたね、ちょっと心配な数字が出てきていますので、無駄遣い、水のね、しないように心がけていきたいなと思っております。というわけで今週もどうぞ最後までお付き合いくださいませ。では早速なんですけれども、こちらのコーナーからお届けしてまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。こちらが週刊女性プライムからお題をお借りいたしまして、絶滅動物が蘇る、毛一本から DNA を保存できる冷凍動物園が現実に、ということでご紹介してまいります。本編をお借りいたしますと、人気動物が揃って絶滅危機、動物園の人気動物の多くは絶滅危惧種であることをご存知だろうか。例えば東山動植物園が2年ごとに実施している東山動植物園人気動物ベスト10、2016年統計では第1位ゾウ、第2位コアラ、第3位ゴリラ、第4位キリン、第5位ライオン、第6位ペンギン、第7位トラ、第8位森林狼、第9位ホッキョクグマ、第10位カバという結果。国際自然保護連合IUCN による絶滅危機度合いを示す指標となるレッドリストと照らし合わせると、最も絶滅する可能性がある絶滅寸前 CR と評価されているのがゴリラとスマトラトラで、絶滅危機 EN がアジアゾウ、フンボルトペンギン、残りは森林狼を除き全て気球 VU だ。動物園は絶滅危惧種に指定されている動物の前に看板を設置して周知したり、アメリカバイソンや北東ワシなど北米大陸で絶滅危機から回復した動物をまとめて展示するなどして絶滅にフォーカスした展示を行っているが、加えて個人のユニークな活動も出てきた。広告制作業の佐々木修二さんの絶滅動物園プロジェクトだ。 例えばゴリラは今日本に20頭しかいないのに意外と知られていないんですね。そんなことをもっと広く知らせるために2010年から活動を始めました。昨年は東山絶滅動物園という写真集を出したのですが、それをきっかけに危機的状況に気づきました。佐々木さんは15世紀末から始まる大航海時代を一つの区切りと考える。ヨーロッパの人たちが新大陸を見つけて進出し、もともと住んでいた人から土地を奪う中で動物たちもどんどん減っていくんですね。平和な時代は富の象徴として希少動物を飼ったり毛皮を取ったり、戦争や内乱、環境破壊で動物の住処を奪って、15世紀末以降から近代にかけては人口爆発や気候変動で状況はより深刻になっています。動物が絶滅したのはほとんど人間のせいです。佐々木さんは本業の傍ら毎週土曜日に絶滅動物園ツアーを開催したり、新たに写真集上野絶滅動物園を作成したりと精力的に活動を続ける。ある日のツアーで、日本では東山動植物園に残り1頭しかいないソマリノロバの話をしました。恋する相手も愚痴る家族も帰る故郷も正常も定まらないので、帰ることもままならない圧倒的な孤独を一人で抱えて毎日過ごしている寂しさはいかほどかと説明すると涙ぐむ人もいました、ということです。ちょっと一度ね、ここで一区切り。ね、こんなにいるんだって。以前ね、ちょっと絶滅危惧種という話もさせていただいて、ハンコを作っていただくと寄付ができますよっていうのがあるんです。あるっていうのもご紹介したかと思うんですけれども、東山動植物園のベスト10、ほとんどが、ああ、うん、動物園いるよね、みたいな種類なわけですよ。でも、10種類のうちの9種類は絶滅危惧種ですよ。レベルがね、どう変わったとしても。ね、ゴリラとかも。なんか動物園に行ったら必ずいるみたいなね。でも、ゴリラなんか20頭しかいないんだっていうこともよく知らないし、なんか思っていた以上に結構厳しい状況なんだなっていうのはすごく記事を読んでいると感じます。さらにはこの佐々木さんのお話ですけれども、ソマリノロバの話聞いて、今なんかこれを読んでて泣きそうになっちゃったぐらいですよね。恋する相手も愚痴る家族も帰る故郷もない、ってそんな生活考えられますね。以前もお話ししたガラパゴスでしたっけ、ロンリー城もう一頭しかいないカメ、リクガメとかもそうですよね。この世の中に仲間が一頭もいない、自分以外いない、切ない、泣きそうね。まあ私が泣いてもしょうがないんで、ちょっとさらにこちらご紹介していきます。こうした動きとは別の科学的手法による取り組みも進む。絶滅危惧種が消滅する前に DNA を保存し、将来的に生命体を復活させようというプロジェクトである。これは冷凍動物園などとも呼ばれ、すでに国内では上野動物園などに DNA を保存したり解析する装置が常備されている。動物行動学者の新宅浩二さんっていうのかな、お名前ちょっと違ってたら申し訳ありません、によれば、まさにノアの箱舟のようなことをしているんですね。マイナス20度の冷凍庫があれば、液体窒素の中に卵子とか精子などの繁殖細胞、それどころか死体や毛一本でも採取して取っておければ良いということになります。ただ、技術的にできるからといって何でもしていいというわけではない。これを子供に話すと、絶滅しても何とかなるんだと誤解する。マンモスが復活するといえば大人も子供も興味を持ちますよ。でも、なんで絶滅してしまったかという過去を踏まえ一線を越えちゃいけない。慎重にやるべきだと思います。こちらの新宅先生がおっしゃっているということなんですね。本当にまさにその通りだし、生きている個体から生命を作り出すのではない。要は、もう死んじゃっていれば物質ですよね。そこから命を作り出すって、神様が本当にいるかどうかわかりませんけれども、私たち人間がやっていいことではないような気がする部分があるのかなって 本当この先生のおっしゃる通り、どうして絶滅してしまったか、では絶滅しそうな動物をどう守っていくか、まあこのね、遺伝子とかを残してもう一回再生するっていうのも、どうしたら絶滅しないかにつながるのかもしれないけれども、もうそうなってしまったら絶滅してるってことですかね。なんかちゃんと考えなければいけないことなんだなっていうのを、そして技術はもうここまで進んでいるんだなっていうのをちょっと皆さんにも知っていただきたいなと思って、今回はこのニュースを紹介させていただきましたね。ちょっとね、私とか門外観からするとね、そう、こういう先生たちにすごく検討、ゆっくり検討していただきたいなっていう内容なので、難しい話だと思うんですけれど、まずは絶滅しないように私たちがな、おのおのがね、できることってほんとちょびっとだと思うんですよ。私だってほんとそうですよ。大したことはほんと何もできないし、こうやって皆さんに情報をお届けするぐらいしかできないんですけれども、皆さんでね、情報を共有して考えていければなと思ってご紹介をさせていただきました。今回は週刊女性プライムからお題をお借りいたしまして、絶滅動物が蘇る、毛一本から DNA を保存できる冷凍動物園が現実をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。はい、では本編でございます。本編もまたちょっと気になるニュースというか、これもね、課題だねっていうね、ご紹介でございます。今回ね、なんかその課題みたいなのが多いのかな。だから今脳がそういう働きをしてるみたいです。ご容赦ください。はい、今回ライブドアニュースさんから、最近ね、ライブドアニュースさんですごく興味をそそるニュースの上げ方なんですよね。多いです、ご紹介させていただくのが。保護動物の里親になる条件が厳しすぎる、保護団体は慎重にならざるを得ない、ペットショップで飼わないでって言うけれど里親になる条件が厳しい理由をご紹介させていただきます。本編お借りいたしますと、ペットショップのショーウィンドウでは子犬や子猫たちが遊んだり眠ったり、休日のペットショップは家族連れやカップルでにぎわい、あの子かわいいね、飼いたいなぁと口にする声が聞こえるでしょう。ですが近年、動物愛護の観点からこんな訴えが広まりつつあります。ペットはペットショップで飼わないで、ペットショップで飼う以外の選択肢としてボランティアが運営する保護団体や自治体の動物愛護センターから引き取ることが進められています。日本で殺処分されている犬と猫は8万頭を超えているのが現状です。環境省発表、2015年度ですね。保護された犬や猫を引き取る人が増えていけば、いつか殺処分がゼロになる日もやってくるでしょう。とはいえ、保護動物の里親になるのではなく、ペットショップで飼うという選択を取る人がいるにも理由があるようです。8万頭なんですね。私も調べが甘くて大変申し訳ないんですけれども。すごく減りましたよね、8万頭だとしたら。でもそこはなんかこう、素直に喜んでいい数字ではないかなって、いろんな問題があると思うんで。そしてまだまだ8万頭もいるっていう部分もありますけれども。はい。さらに続けていきますと、保護動物の里親になる条件が厳しすぎる。犬を飼うことに決めたある家族、ペットショップで購入するのと違い、保護犬を引き取る場合は代金は必要ありません。ワクチン代や去勢代、餌代などの実費の負担のみで済むケースがほとんどです。安価で済み、さらに動物愛護につながるのであれば、保護犬を引き取るという選択肢を取らない理由はありませんでした。家族は早速、里親募集サイトを通じて、保護団体に里親になる申し出をします。しかし、保護団体から返ってきた返事はこんな理由で、ノーでした。小さい子供がいるので、犬がおもちゃにされてしまう可能性がある。仕事や学校などで家に誰もおらず、犬が留守番をする時間が4時間以上ある。室内外にするには部屋が狭すぎる。里親になる条件は保護団体ごとに異なります。家族は他の団体にも申し込みをしましたが、条件に合わなかったり、希望する犬に他の里親が決まってしまったりと、なかなか飼う犬が決まりません。結局、その家族はペットショップで見かけた犬を飼うことにしました。で、ちょっと続けちゃいますね。単身者であれば条件はなおさら厳しい。 上記の例は夫婦と子供の家族でしたが、単身者の場合はさらに里親になる条件は厳しくなります。通勤時間を合わせ、仕事で家を空ける時間はどのくらいか、単身者用の狭いワンルームではなく、動物と暮らすのに十分な間取りはあるか、この2点は里親になるにあたって重視されるポイントです。さらに単身者の場合は何かあった時近くに世話をしてくれる近親者がいるかという条件も加わる場合があります。残業が多く、家を空ける時間が長い、一人暮らしなので部屋にそれほどの広さがない、両親や親戚とは遠く離れて暮らしている。こんな人は里親になることを断られるケースが多く出てきます。そうですよね。多いと思います、こういう条件。本当に。私も、まあまあ自分自身の状況として、まだ里親になるっていうことがね、なかなか難しいのですが、それでもね、やっぱりちょっと夢を見て、いろんなね、団体さんとかの募集のワンちゃんとかを見たりとかするんですよ。で、あーってこの子って思って、その団体さんの、どこの団体さんとかじゃないですよ。いろんなところを見るので、条件見たりとかすると、単身者っていうところで私はもう引っかかるわけですよ。で、両親いますけれども、両親も犬好きですが、まあ、車で、小1時間ぐらいのところに住んでる。そんな遠方ではないけれども、両親ともにもう結構高齢ですよね。で、おかげさまで住まいとかはね、広いんであれなんですけれども、もう単身者っていう段階で、あーって気遅れしてしまう部分がある。確かになーって。多分、私が犬を引き取って、突然ね、死んでしまって、で、まあ、ジェットがうちの家族になったとしたらですよ。ジェットは、ボスのところにもう一回、戻ると思うんですよ。でも他の子はどうなんだろうっていう部分。私の両親に面倒を見ろっていうのはなかなか厳しいものがある。ってなると、あーっていう不安はありますよね。自分が死んだ時、自分に何かがあった時、残していくこの子はどうなるんだろうっていう心配。先日もちょっとお話があったんですけれども、里親さん探してるっていうね、ちょっとある投稿を拝見して、飼い主さんが急に亡くなられて、ご家族がいるんですけれども、他に別居だったのかな。他のご家族の方は、犬が苦手、犬が飼えない。で、里親を募集っていう。そういうことだってありますよね。なかなか単身者っていうのは難しいかなって思います。で、さらに本編続けます。個人情報の提出を求められる。里親になるための審査として、住所、氏名、家族構成、家の間取りなどの情報を保護団体に伝えます。また、実際に動物が暮らす環境を確認するために、家の中を見せてほしいと求められることもあります。公的な機関ではなく、個人が運営している保護団体に自分の情報を提出しなくてはならないことに、抵抗を覚える人も少なくありません。もちろん保護団体は個人情報については念入りな取り扱いをしているはずです。ですが、国や企業が行っている管理と比べると不安を覚えるのも無理はありません。だったらあれこれ条件が厳しくないペットショップで買った方が手っ取り早い。そう考える人も多いのでしょう。ね。まあ確かにそうですよね。見ず知らずの人に自分の個人情報を渡すの嫌ですよね。で、3問版押すのも嫌ですよ。よくわかんないところで。嫌ですもんね。家の中まで全然知らない人が入ってきてって、あれこれ見て、ああじゃない、こうじゃないって言っていく。結構なかなかのハードルの高さです。ではなんでここまでしなければいけないのか。これがね、書いてあります。なぜこんなにも条件が厳しいのか。殺処分される不幸な命を救うために、保護動物の里親になってください。そう呼びかけられているにもかかわらず、なぜこんなにも里親になる条件が厳しいのでしょうか。里親を探している動物たちは一度は不幸な目に遭っている。里親を探している動物たちは様々な経緯で保護団体の元にやってきました。多頭飼育していたし、飼い主が育てきれなくなった。引っ越しなどを機に飼い主に捨てられた。ペットショップで売れ残り、悪質な業者に遺棄された。一度辛い目に遭っている動物たちをもう不幸にするわけにはいきません。里親になる人物が終生動物を愛してくれるかどうか、保護団体はそれを見極めるために慎重にならざるを得ないのです。飼い猫として引き取られたのに、こんな不幸な例がありました。面談をし、身分証明書の提示を受けて、 保護団体はある男性に数匹の猫を譲渡しました。ところがある時、猫カフェのホームページに譲渡した猫の写真が掲載されていることを保護団体は知ります。調べてみると、自宅で飼うと里親になったことを申し出たにもかかわらず、男性は猫たちを猫カフェで働かせていたのです。柔らかかった肉球がひび割れて傷だらけに。またこんな例もあります。近年では猫は完全室内飼いが求められています。かつては家と屋外とを自由に行き来させる飼い方が一般的でした。屋外は病気にかかったり事故にあったり可能性が高くなります。また迷子になって帰ってこられないケースもあります。保護団体は里親に必ず家の中で飼い屋外に出さないことを条件に提示しています。猫を譲渡したある里親と連絡がつかなくなったことを不審に思った保護団体は必死に行方を探しました。その結果、別の人に断りなく譲渡され、遠く離れた地で猫が暮らしていることが分かったのです。猫は屋外で飼われていました。柔らかかった肉球は地面を踏んで暮らしているために硬くなりひび割れていました。元は野良猫で衰弱していたところを保護され、ようやく健康を取り戻した猫です。また再び外で暮らす羽目になってしまったことに、保護団体担当者は涙をこぼしました。もう二度と硬い外の地面は踏ませないとこの子に誓ったのに。譲渡条件をもっと厳しくしなくてはならない。保護団体が慎重になるのは全ての動物たちの幸せのためなのです。もうこれを読んでいただくと本当にわかると思うんですけれども、なんでこんなに条件が厳しいのかって言ったら、もう二度と不幸にしたくないっていうのが、多分この保護団体さんもそうだし、保護活動を応援している人間たちのたった一つの願いなんですよね。こういう例えってはおかしいかもしれないんですけど、人間の3歳ぐらいの子供だと思っていただけるといいのかな。で、3歳の子供を引き取って、まあ、犬とか猫とか人間の子供は違うよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そのぐらいの愛情を込めて保護団体の方たちっていうのは、犬たちとか猫たちの面倒を見てるわけですよ。きっと。まあそれがね、100% いいかって言われると、なかなかこういろんな話の中で難しい部分もあるんですけれども、でも多分そういう気持ちで、皆さん面倒を見ている。自分の子供をわざと不幸にしたいって思う親、まあ今ね、おかしい世の中ですけど、一般的にはいないと思うんですよ。ご飯が満足に食べられないとか、毎日のようにね、物差しで引っ叩かれてるとか、蹴っ飛ばされてるとか、そんな思い。で、さらには、最終的にはゴミ溜めのようなところに捨てられてるとか。そんな思いを誰が我が子にさせたいか。ね、守って、助けた命。って思うんですよね。で、そういうこう考えがあるので、多分どんどんどんどん厳しくなるし、この良くない例として挙げられてた中、確かね、虐待したっていうニュースもあったような気がするんだよな。保護動物譲渡してもらって、それを虐待してたとか。そういうことが起こってしまうから、団体さんも厳しくなる。で、さっき言いましたけど、個人情報をよく知らない人に渡すのは嫌ですよね。自分が宝物のように救ってきた命をよく知らない人に渡すの嫌ですよね。一緒なんですよ。里親さんの個人情報を細かく渡すっていう部分と、大事なものじゃないですか。犬猫の命をよく知らない人に預ける。そこの折り合いをつけるのは、それがね、10年来の友人とかだったらまた話は別ですよ。でもよく知らない、あ、この子がの里親になりたいですとか、って言って知り合った人をどうやって信用すればいいのっていう部分だと思うんですよ。どうやってあなたのことを信じればいいの？疑り始めたらね、キリはないけれども、多分そういうこう思いが絶対あるし、私たち、まあ里親になる方も私をどうにか信用してよって、信用して信用してって言葉で言うだけってなかなか難しいですよね。信用してもらうの。じゃあどういうことで信用してもらえるか、今の私の現状を知ってくださいっていうのが必要になってくる。だから厳しいけれども、そういうこうちょっとハードルを乗り越えていくのが必要なのかなっていう部分はありますよね。で、さらに言うと、ペットショップ買う購入するのもそういうことだと思うんですよ。どれだけこの命に責任を持つか、 もう買っちゃったから自分のもんだし、物だし、って言うんではなくて、命だよね、っていう部分。で、どんなことをしてでも、守らなきゃいけない。大事に育まなければいけない。それはペットショップの方が楽だし、分割効くし、で、一番可愛いと言われる3ヶ月ぐらいのね、よちよち歩きのコロコロの、まだミルクの甘い匂いをする存在を得られる良さっていうのはあるかもしれないけど、ね、難しいところですけれど。で、最後まとめです。条件をクリアする覚悟がないと飼うことはできない。保護動物の里親になるには、保護主が提示する条件をクリアしなくてはなりません。それは時に、そこまで厳しくしなくても、と感じるのかもしれません。ですが、条件に見合わなければ、それは縁がなかったのです。例えば、マイペースで長時間のお留守番ができる性格の犬や猫もいます。あまり活発に動く方ではなく、狭い部屋でも十分ということもあるでしょう。飼い主となる自分の環境に合う性格の動物はきっといます。ただ、出会うまでに、時間も根気も必要かもしれません。それでも探し出して一生家族として暮らす。その覚悟がなければ、里親になる資格はないと言ってもいいでしょう。本当に素敵なことを、最後締めくくりですね。本当思います。縁がなかったんだなって。今は私のこともそうですし、今帰る環境ではない。ってことはもうまず無理な話ですよ。単身者だし、経済的にも無理。時間はありますよ。家、在宅の仕事ですからね。でもそれでも、私の中で、今ではないから、縁がなかったんだって、素敵な縁がね、結ばれますようにって思う。それをお金で解決できちゃうのがペットショップ？まあ、そのペットショップの中でもあると思いますよ。同じ犬種でもこの子がいい、この子がいいっていうのはありますから、同じ猫でもね、猫の種類でも。運命の出会いっていうのはあると思うんですけれども、ぜひ、この条件、日本人忙しいですからね。なかなか難しいですけれども。どっかでね、なんか保護団体さんともそうですけれども、例えば必ずシッターさんに来てもらいますとか、そういうことで折り合いがつくような、あとはこういう積み立てをしているって、行政書士さんとかにね、あとお願いしているので弁護士さんとかに、単身者でもどうにかお願いできませんでしょうかとか、っていうことがね、うまーくこう噛み合っていくように、心から祈るばかりです。でもね、今回はちょっとね、譲渡の条件がどうしてそんなに厳しいのって思う方いらっしゃると思います。でもそのぐらいのね、思いがあって、こうなんだよっていうのをちょっと知ってほしくて、ご紹介をさせていただきました。今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、保護動物の里親になる条件が厳しすぎる。保護団体は慎重にならざるを得ない。ペットショップで買わないでって言うけれど、里親になる条件が厳しい理由をご紹介させていただきました。はい。では、こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナーです。こちらもね、ちょっと殺処分とかっていう話が出てくるんですけれども、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬猫の殺処分ゼロを目指す SNS スタート。犬猫の写真投稿1枚につき12円を寄付。当社から保護の NPO 法人にというのをご紹介させていただきます。愛知県名古屋市のホームページ制作アプリ開発会社 XNET は犬猫の殺処分ゼロを目指す SNS ワンニャンを独自開発し8月3日から一般公開します。ユーザーが SNS に犬猫の写真を投稿すると犬猫の保護を進める NPO 法人日本動物生命損傷の会東京都に寄付金が入る仕組みです。寄付金は株式会社 XNET から出し、投稿者の負担金はありません。ワンニャン SNS で検索すると一般公開前の SNS をご覧いただけます。寄付金は写真1枚につき12円として換算。今年の年末まで、または写真の投稿が3万件に達した時点で、一度区切り NPO 法人日本動物生命損傷の会に寄付します。寄付金に換算する投稿は1アカウントにつき1日1回までとします。ということです。はい。実はちょっとこれやってみたんですよ。早速登録してね。まだね、そんなに まあ、ベータ版として公開されているものなので、こんなにね、いないんですけど、あとね、ちょっといまいち、こう、なんか使い方というか、難しいなっていう、難しいというか、結構ね、いろんなワンニャンがいます。タグ付けしたりとかもするみたいなんですけれども、まだそこまで数がね、多くないので、あれなんですが、でもまあこれがね、ちょっと盛り上がってきて、3万件投稿ね、してってなったらすごくいいなーって思いますよね。で、皆さんの可愛いワンニャンが見られる。いいですね。正式にスタートするのは8月3日なのかな？ベータ版ってことなので。インスタグラムもうほぼ言っちゃってるみたいな感じです。それのもうワンニャンに特化した版みたいな感じですよ。構造的に見てても。ぜひね、ちょっと興味のある方やっていただいて保護活動のね、一部お手伝いができればなという。例えばこれがね、他の企業さんも賛同してとか、3万件まではこちら、Xネットさんからの寄付になるけれども、例えば次の3万件は大手なんちゃら会社さんが、やってくれて他の保護団体さんにって言ってどんどんどんどん繋がっていけばすごい素敵な活動ですよね。なのでぜひちょっと興味のある方はご覧いただいて参加していただくといいのかなと思いますので今回ご紹介をさせていただきました。というわけで今回は JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬猫の殺処分ゼロを目指す SNS スタート、犬猫の写真投稿1枚につき12円を寄付、当社から保護の NPO 法人にをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。ちょっとね、長くなっちゃったんでちゃちゃーっとご紹介をさせていただきたいと思います。サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン8、すごいですね、もうシーズン8ですよ。8月の20日より新シーズンがスタートいたします。2コースありまして、レベルアップコースとステップアップコースとあるんですけれども、レベルアップコースの方がちょっと今満席の状態となっていますので、こちら朝9時からスタートいたします。ステップアップコースのみの募集とさせていただきます。興味のある方はぜひご参加いただいて、本当ね、月に1回のワンニャン高校です。あ、ワンニャン、ワンちゃん高校ですよ。1時間の間100% 犬に集中しながら相対してるってそんなにないはずなんですよ。お散歩だって、例えばね、携帯いじりながらとか、近所のワン友とおしゃべりしながらとかなっちゃうと思います。犬を1時間見つめ続ける、犬の行動を1時間観察し続ける、ぜひね、ワンちゃん高校、本当新しい発見とかいっぱいありますから参加していただければ。あとね、遅いっていうのはないです。もうね、10歳だからとかっていうのはないです。今後の生活をより良くするために、さらに仲良くなるためにご参加いただければと思いますので、ぜひ興味のある方はご連絡くださいませ。リンク貼らせていただきます。というわけで、ザッツアニアンライフ第227回目、配信をお届けいたしましたのは私、明沢でございました。また来週。Thank you.